Verizon.
Web Security News。
ウェブセキュリティニュース、通信技術企業世界最大手の一つ、ベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのはこの方。
ベライゾンジャパンの森マークです。よろしくお願いします。
はい、ベライゾンジャパンシニアソリューションズプリンシパルセキュリティの森マークさんです。そして進行は私、ちぐさです。さあ今回は前回に引き続きマークと仲間のここだけの話、略してマーココ、ゲストをお迎えしております。マークさんからご紹介お願いします。
はい、三井住友海上火災保険株式会社ビジネスデザイン部の石堂優さんです。
はい、こんにちは、三井住友海上の石堂です。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
前回はサイバー保険全般のお話と、まあ、近年の傾向などを伺いました。マークさん、前回もいい振りを石堂さんしてくださいましたけれども、楽しみにしてまいりました。今回どんなお話を伺うのか改めてお願いします。
はい、今回は前回にも少しお話しされていましたが、サイバーリスクを抑えるためのサービスなどについて聞かせていただけたらと思っています。
はい、どんなサービスがあるのか、石堂さん今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
Verizon Web Security News。
ウェブセキュリティニュース、三井住友海上火災保険株式会社の石堂優さんをお迎えしています。早速伺ってまいります。
はい、
今回はリスクを抑制するサービスのお話ということですが、その前にそもそもなぜ保険会社がサイバーセキュリティのソリューションを提供しているんでしょうか。
はい、まず保険、損害保険というのは皆さんご存知の通り、万が一の事故が発生した場合の経済的な損失、まあ、お金ですね、これを保証するものです。ただ一方でお客様、まあ、個人の方もそうですし企業の方もそうだと思うんですが、そもそも事故が発生しないことが一番望ましいですよね。それから事故が発生した後は速やかに日常生活であるとか平常業務に戻すこと、これも非常に重要だというふうに考えています。で、私たち保険会社は多種多様な事故に対応しておりますので、事故にまつわる各種の情報を豊富に持っておりますので、どうやったら事故を防げるかとか、速やかにリカバリーできるかというノウハウが蓄積されてきております。そこで当社は保険だけではなくて、リスクを発見したりですとか、低減、小さくするようなリスクソリューションの提供を始めております。例えば、まあ、今回サイバーセキュリティの話ですので、サイバーリスクにおいては前回お話しした通り、すべての損害が保険だけで保証できるわけではないんですね。例えば前回お話ししたランサムウェアによる身代金というのは保険金でお支払いすることはできません。それから一番大事な企業様の信用ですね。一度ひとたびサイバー攻撃を受けて情報漏洩を起こしてしまうと、金銭的な損害だけじゃなくて信用も失墜してしまうと、そこから回復するのは非常に大変だと思います。だからこそ事故を予防するためのソリューションというのが非常に重要だというふうに考えています。で、その提供ソリューションの一つが今回紹介する MS&AD サイバーリスクファインダーというサービスです。
マークさん、経緯をご説明いただくと、こういうサービスをスタートするのはなんかすごく理にかなっているんですね、この保険会社さんが。
セキュリティはやはり予防っていうのが一番重要なものだと思ってて、やっぱりセキュリティをやっている以上は起こさないっていうのが一番重要なんですけど、自動車保険とか同じで、自動車の場合だったら必ず事故が起きるというふうに、踏まえて保険に入る。なのでこれから、サイバー保険も重要なんですけど、その前の時点でサイバーリスクを見ていくというのはすごくいい取り組みだなというふうに考えています、
うん、しかもサイバーリスクファインダーってなんかすごい必殺技の名前みたいで、もう名前からして頼もしいんですけど具体的にこちらどういったサービスなんでしょうか。
はい、サイバーリスクファインダーはいわゆる ASM アタックサーフェスマネジメントと呼ばれる種類のサービスでして、去年の10月から提供を開始しています。アタックサーフェス、つまり攻撃面というふうに直接訳せると思うんですけれども、アタックサーフェスマネジメントというのは攻撃者、攻撃をする人から攻撃を受ける可能性がある IT 資産、アタックサーフェスですね、これを管理する活動とかシステムのことを指します。
うん、やっぱり保険会社でも未然に防ぐソリューションがあるのは企業にとって選択肢が増えて心強いと思いますよね。うん、
確かにそうですよね。このウェブセキュリティニュースでも以前ベライゾンの石橋さん バッシーさんがゲストに来られた時に脆弱性診断のお話伺いましたよね。なんか似たところもあるのかなと思うんですけど、石堂さん、この脆弱性診断と ASM っていうのはやっぱ違いがあるんですよね。
はい、 ASM と脆弱性診断はよく比較されることが多いと思うんですけれども、 ASM というのは対象の機器ですね、診断する対象機器をあらかじめ指定せずに外部からアクセス可能なあらゆる機器を診断の対象にしております。なので脆弱性診断よりも手軽に、かつ導入する企業さんのシステムに負担をかけることなく実施するということができるのが最大の特徴ですと。で、このサービスって特にランサムウェアの感染対策に有効だというふうに考えています。で、これ警視庁の調べによりますと、ランサムウェアの感染経路というのはセキュリティ対策の不十分な VPN 機器ですとかリモートデスクトップからの侵入が約 82% を占めるというふうに言われてるんです。で、ハッカーの視点でね、攻撃者の視点で自分の会社にそういう侵入経路がないかというところを ASM で調査することができます。
82% すごい数字ですね、マークさん。これ
の日本の数字、警視庁がまとめているということで、すごいと思います、うん、で、今年の DBIR の中でも取り上げていた脆弱性による、うん、初期の、侵入経路として使われるケースも出てきてるんですけど、大きく、見て脆弱性との違いというのも今石堂さんに説明してもらったんですけど、一歩手前のところで、例えばサーバーが必要のないポートが空いてたというような情報が得られるので、そこを閉じる、もしくはそこに脆弱性がないことを確認する、そこで侵入経路を一つ閉じていこうではないかという取り組みだというふうに考えています。
ランサムウェアに強いっていうのは、先ほどね、保険ではランサムウェアの身代金はカバーできないっていう話もあったので、もうだったらもうその侵入からアタックされることからも防いでいくっていうのはすごくありがたいですよね。このサービス、石堂さん、開発に至った背景っていうのはどういったものがあったんですか？
はい、このサービスは特にサイバーリスクに対する備えがまだ十分ではない中小企業の皆様のサイバーリスク対策を支援するために開発したものになっていますと。中小企業は約7割近い方が過去にサイバー攻撃を受けたことがあるというふうに言われてるんですけれども、一方で対策のリソース、お金ですよね、が十分ではないということもリサーチで確認をできていますので、 ASM、 これを使うことによって外から攻撃するときに最も多い攻撃手段となっている脆弱性、ここへの対策を優先度を持って行うことができるということで、中小企業の皆さんによく使っていただけるんじゃないかなというふうに思ってます。で、この脆弱性をついた攻撃が多いということは、ベライゾンさんの DBIR でも言及されてますよね。
はい。なので、脆弱性診断をやろうということを中小企業の方が、やろうとしても、やはり金額面ですとか、あとはテクニカルな部分も、ある程度の、知識を持ってなきゃできないんですけど、こういった ASM、アタックサーフェスマネジメントのような、サービスですと、今の現状が、攻撃者にどう見えているのかっていうことがはっきり見えるんで、それをもって次のステップに行く。例えばコンサルタントを雇って一緒に直していく。もしくはベンダー、すでに使っているベンダーに対して、直してください。そういったことの本当に地図、道筋になってくれるので、とても重要だなと。中小企業にとっては。
今地図っていう例え非常にわかりやすいですね。石堂さん、実際にじゃあこのサービス利用したい場合は、どういうふうに利用できるんですか？
はい。このサービス利用のための準備というのは非常に簡単で、はい、お客様企業のメールアドレスに使われているドメイン、アットマークよりも後ろの部分ですね。と、それからまあ会社の名前の、これだけの情報があれば診断が可能になるんです。
それだけでいいんですか？
それだけなんです。だから非常に準備が簡単ですよね。でこの診断というのは定期的に実施してまして、はい、まあ、プラン選んでいただけるんですが、まあ、1ヶ月ごとであるとか3ヶ月ごとであるとか、まあ、定期的に診断をさせていただいて、そのリスクの状況をお調べすることができますと。で、またそういった定期診断とは別にですね、世の中に新たな脆弱性というものが生まれる、まあ、発見されることがありまして、で、そこを狙った攻撃、いわゆるゼロデー攻撃というふうに呼ばれるんですが、これが予測される場合であって、お客様にその脆弱性がありますよということが分かった場合には、緊急でアラートをお届けします。で、これを受け取っていただいたら、攻撃を未然に防ぐ対策というのをタイムリーに 行っていただくことができるんですね。で、このサービスってあくまでリスクの状況を明らかにするためのサービスであって、何か対策をしなければやはり実際に事故を防ぐことはできないんですけれども、このサイバーリスクファインダーではお客様の相談窓口、セキュリティサポートデスクというものもセットでご提供させていただいておりまして、オンライン相談を随時受け付けております。ですので発見された課題、脆弱性の解消に向けたアドバイスをオンラインの面談で、実施していただくことができます。ですので、先ほど申し上げました通り、サイバーリスクに対する備えが今十分でないなと感じていらっしゃる、あるいは強化したいなというふうに考えていらっしゃる中小企業の皆様にぜひ活用を検討していただきたいですね。
やっぱり中小企業の中にはサイバーリスクに対する備えが十分でない会社も多いというお話ありましたけど、その中には本当こう少人数でやってて、エキスパート IT 強いですとか IT のバックグラウンドがあってやってきました担当ですっていう方を置いてない会社さんも多いですよね、
はい、
そんな中このサポートデスクもあって、それはあれですか、ちゃんと人と話せる、
はい、人と話していただくことももちろんできます。
安心、
素晴らしい、
それはすごい、安心だと思いますし、なんかこう街の薬局じゃないですけど、なんかこうちょっと気になった時に相談できる相手がいて、しかもじゃあ例えばこういう今インフルエンザが流行ってますよとか、こういう風邪が流行ってますよみたいな情報も、なんか定期的に教えてくれるみたいな、すごい手厚いドラッグストアの薬剤師さんみたいな感覚で頼れますよね。まあ、でもそこはありがたいんですけど、やっぱ中小企業の方は、費用の面というのもね、気になるところかと思うんですけど、まだ中小企業向けということはコスト面もある程度配慮されているんでしょうか？
はい。この場合ちょっと金額を申し上げることはできないんですけれども、お安く設定させていただいております。ですので今、ちぐささんがおっしゃっていただいたように、自分の会社にはセキュリティの専門家がいないんだ、誰に相談したらいいんだかわからないんだというような中小企業の皆様にぜひご利用いただきたいと思っております。
ちなみに指導さん、このサービス中小企業以外での展開っていうのは何か予定されてるんですか？
はい、この技術を活用した大企業のお客様向けのサービスというものも実は展開をしております、サイバー攻撃の標的となる大企業への侵入のために、この関係会社であるとか、あるいは子会社さんというのを狙ったいわゆるサプライチェーン攻撃というもの、これの危険性が高まってきているんですね。ですので大企業においては自分の会社のセキュリティ状況をちゃんとするということ、これはまあ当然皆さんやってらっしゃると思うんですけれども、それだけではなくて関係会社、子会社さんであるとか、あるいは取引先のサイバーセキュリティの状況を把握することが非常に重要になってきます。例えばチェックリストによるセキュリティ体制の評価ですとか、こういったことは行ってらっしゃるところが多いと思うんですけれども、非常に手間がかかると思いますし、あくまでそのチェックリストで自己申告をしていただく形になりますので、あんまりその客観的な評価かどうかというところがちょっと評価難しいところがあるんじゃないかなというふうに考えております。でそこで、数十社とか数百社の関係会社取引先を一気にこの ASM で診断して、その脆弱性を可視化する、見えるようにするという取引先診断サービスというものも今年の5月にリリースをしています。で、このサービスにおいても先ほどと同様で、企業の名前とドメイン情報だけあれば簡単に診断を行うことができますし、継続的なモニタリングをご提供することが可能です。ですので自社のサプライチェーンのサイバーリスク管理に悩んでいる大企業様もぜひ一度このサービスの導入を検討していただければと思います。
マークさん、もう今年の5月に、ね、取引先診断サービスはリリースされたばかりですから、ほやほやの新サービスなんですね。これはでも今の時代に絶対必要ですよね。
ですね。このサービスなんですけど、モニタリングということで、実際にインターネットってまだコントロールされてないところが多いじゃないですか、うん、要はホームページを出した、メールサーバーがある、それってもう公開されているものだから、モニタリングするっていうのが法にも触れないし、逆に一般的な業務を行っている時に起きるものと同じスキャンとかそういうものなんで、モニタリングをするのに負荷もかからないですし、でもその情報がこういった一箇所にまとまってきて大企業にも使用される、またさらには中小企業にもとってもとてもいいサービスだなというふうに考えてますね。
はい、石堂さん、導入検討している方、まずどこに連絡すればいいですか？
はい、 当社の保険を取り扱っていただいている保険代理店さんにぜひ一度ご相談をしてみてください。またはですね、ウェブでサイバーリスクファインダーと検索していただいても当社のホームページたどり着くかと思いますので、ぜひ一度アクセスしてみてください。
はい、必殺技は言うような感じでサイバーリスクファインダーって打っていただいて検索をしてみていただきたいと思います。
はい、ぜひお願いします。
はい、石堂さん、貴重なお話どうもありがとうございました。マークさん、聞き応えがある第2回目でしたね。
本当に2回にわたって石堂さんとお話ができて、やっぱり大阪でのイベントがあり、とてもお話楽しいお話していただいたので、今回もお呼びしてこういったお話をしていただけたのはとても嬉しいことですね。で、サイバー保険も普通に生活してるとあんまり考えないことですけど、セキュリティにとって予防という部分も含めての今回の石堂さんのお話、とてもためになりました。
マークさん、どうもありがとうございました。またぜひこういう機会があればまた参加したいと思いますので、ぜひお声掛けください。
またぜひお越しください。
ありがとうございます。
お待ちしております。ゲストは三井住友海上火災保険株式会社の石堂優さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ウェブセキュリティニュース、前回今回と2回にわたって三井住友海上の石堂さんにお話を伺いました。マークさん、いかがでしたか？
はい、サイバー保険の今もお話で聞けて、その後に今三井住友海上で行っている、サイバーリスクファインダーについてお話しいただいて、とてもいい時間だなというふうに思いました。で、これから中小企業の方、大企業の方でもこういったサービスがとても重要になってくると。で、実はイベントでも質問をいただいたんですよ。その時ってホスティングサービスを使って、ウェブサイトを使っていると、この間入られたと、どうすればいいんですか、ぜひこのようなサービスがいいですよというお話ができたんで、私にとってもとてもいい機会になりました。
はい、私もこの2回で急にこうサイバー保険に関する今までの歴史と最前線のサービスについて詳しくなった気がいたしました。勉強になりました。さあ、ウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方は、ベライゾンジャパンのオフィシャルホームページの方もぜひ覗いてみてください。またオーディの番組ページからはメッセージも送っていただけます。番組ページメッセージフォームというタグをぜひ今クリックしていただいて、
お待ちしております
ね。質問コメントお待ちしております。
本当に何でもいいんで、
はい、
で、お願いします。
質問とかパーソナルなこと、個人利用のね、なんかネットってこういう心配あるんですけど、はい、とかでも OK ですよね。
OK です。
ぜひお送りください。そしてマークさん、この間デイブフロムショーとね、ウェブセキュリティニュースのコラボの模様をオンエアされましたね。
ね、7月19日にデイブフロムショーで模様をお送りしたんですけど、
はい、インター FM
26日金曜日までラジコの方でも聞いていただけるので、ぜひ聞いていただければなと。あと近いうちに YouTube の方でもデイブフロムチャンネルでイベントの模様をお伝えするというスケジュールになってますので、ぜひデイブフロムチャンネルも登録してみてください。
はい、ぜひチェックをお願いします。ウェブセキュリティニュース、ここまでお届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。